お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も朝5時からの早朝の祈りを主が備えてくださり、このようにして祈りの勇姿を主がこの神殿に備えてくださり、共に祈るようにしてくださいました。主の恵みを覚え、心から感謝いたします。主は今、主の前に信仰の祈りを捧げました。7分間、本当に主よ来てください。今この場に圧倒的に満ち溢れてくださいと、聖霊様来てくださいと祈り、その祈りに主が応答してくださり、今イエス様の霊である聖霊様がこの場に熱くご臨在くださっていることを信じ、主の皆を褒めたたえます。主よ、今日このところで取り行われる霊の営みを主あなたがすべて、祝福してくださり、先頭に立って導いてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。このしもべを今この時聖霊を通して十字架の恩知を豊かに注いでくださり、このしもべを清めてくださり、御言葉を取り継ぐにふさわしいものに作り変えてくださいますよう切に祈願いたします。このしもべが語るのではありません。このしもべを通して今朝イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、主よ、あなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。今日の祈祷会を通して、祈りを通して、素晴らしい主の御業が拝されることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉を共に分かち合うことができ、感謝いたします。現在日本バプツト連盟の聖書日課では詩編を読み進めております。それで今日は詩編の54編の御言葉を選ばせていただきました。でこの54編の背景であるサムエル記上23章も共に読みながら、今日この時聖書の主なる神が助け主であられることで、信じる者といつも共にいてくださる救い主であられるということの確信を与えられていきたい、そして私たちの信仰を今日さらに強められていきたいと切に願う次第です。最後の獅子であるサムエルを通してダビデは油を注がれました。その後初代イスラエルの初代王であったサウルから命を執拗に狙われることとなりまして、いつ終わるとも知れない逃避行を続けていくようになりました。ご存知の通り、四国程度の大きさしかないイスラエルの地をもう逃げ回りまして、最後は敵であるペリシテの地に逃れていくようになりました。イスラエルにおいてダビデに味方する者はいませんでした。ダビデに協力した祭司アビメレクをはじめ、エフォードをつけていた85名の者たち、さらに祭司の町ノブに住んでいた者たちはサウルによって惨殺されたわけです。イスラエルの国中はまさにダビデに対して四面楚歌の状況でした。明日の命がどうなるかわからない中で、いつ裏切られるかわからない状況において、ダビデはもはや人に頼ることはできず、徹底的に主なる神だけを、主の御言葉だけを聞いて、主の道に従って歩むように、そのように導かれていきます。サムエル記上23章を読みますと、ダビデはペリシテがケイラという同胞の人たちを、ペリシテがケイラという同胞の人たちを苦しめていると聞いて、早速主に託戦を求めています。行ってペリシテ人を撃つべきでしょうかと。主は答えます。行け、ペリシテ人を撃て、ケイラを救えと。しかしダビデの部下は反対するわけです。まあ、当然そうだと思うんですけれども、それでダビデは再び主に尋ねますと、主は答えました。同じ答えでした。立ってケイラに下っていけ、ペリシテ人をあなたの手に渡すと。ダビデは主の声に従いました。それで出て行ってペリシテ人と戦ったわけです。それで勝利を受け取りました。ケイラの人々を助けました。しかしこのことを聞いたサウルがダビデを捕らえようとケイラにやってくるという情報が入ってきたわけです。ダビデはエフォードを持ってきて再び主に託戦を求めました。ダビデは主なる神に尋ねました。サウルは下ってくるでしょうか。主は言われました。彼は下ってくると。ダビデは再び尋ねます。ケイラの有力者は我々をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は答えられました。引き渡すと。助けてあげたのに裏切るんだというのです。 ダビデ、そしてダビデに従う者たちはそこを出て行くあてもなくあちこちをさまよったと書かれています。悲惨も悲惨です。ダビデは心が折れそうになることが幾度となくあったと思います。しかし主はダビデを苦難の中に通らせながらもしっかりとダビデの人生を握っておられたのです。サムエル記上23章の14節には、サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかったと。主なる神は見えざる見てをもってダビデを守り導いてくださっていたのです。私たちも、このようなダビデのような本当に主の御声、ダビデのように主の御声を聞いて、そして主の道を選び取る、そのような霊性を身につけていくものになりたいと切に願うものです。ダビデには23章14節以降に入ってもなおも苦難が続いていきます。ジフに住んでいた人たちがサウルに密告をしました。ダビデがホレシャにいますよと。サウルは兵士とともにサウルを捕らえに出陣します。ダビデはサウルを引き離そうと急ぐんですけれども、サウルの軍隊は徐々に迫ってきます。ダビデは必死に逃げながら祈っていたのではないでしょうか。何と祈って、どのように祈ったのでしょうか。その一つが多分詩編の54編ではないでしょうか。神よ、皆によって私を救い、力強い御業によって私を裁いてください。神よ、私の祈りを聞き、この口に昇る願いに耳を傾けてください。違法の者が私に逆らって立ち、暴虐な者が私の命を狙っています。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。そのように祈った後、信仰を告白しています。見よ、神は私を助けてくださる。主は私の魂を支えてくださる。その後、再び嘆願の祈りになっています。私を陥れようとする者に災いを報い、あなたの誠に従って彼らを照らしてください。主よ、私は自ら進んで生贄を捧げ、恵み深いあなたの皆に感謝します。主は苦難から常に救い出してくださいます。私の目が敵を支配しますようにと。主なる神はこのダビデの切なる祈りに応えてくださいました。もうダメかと思われたその時、サウルの刃がダビデを襲おうとしたその瞬間、主なる神はペリシテの軍隊を動かしてくださり、イスラエルの領内に攻め込ませるようにされたのです。サウルの使者がやってきて、急いでお帰りくださいと言われたサウルはダビデを追うことを諦めました。距離で言えばもうあと何百メートルというところでした。本当に危機一髪だったのです。ありののような厳しい現実のただ中で、主なる神はダビデの祈りに応えて、ダビデに対して確実に助けを与えてくださいました。アレノにおけるダビデの心境を綴った詩がいくつかあります。その中には、その中の詩の一つとして詩編の63編があると思います。人生のアレノにおいて深い主との愛の交わりの中にいたダビデの姿が詩編63編によく表現されています。ここを口語訳で読ませていただきますと、このようになります。神よ、あなたは私の神。私は切にあなたを尋ね求め、我が魂はあなたを乾き望む。見ず泣き、乾き衰えた地にあるように、我が肉体はあなたを恋焦がれる。それで私はあなたの力と栄えとを見ようと、聖女にあって目をあなたに注いだ。聖女、それは神の戒したもうところです。ダビデにとって、アレノが主の御声の聞こえる場所でした。何もない場所、ただ主なる神の御声のみが聞こえる場所、そこがアレノでした。人生におけるアレノにおいて、主なる神は確実にダビデに迫ってくださり、そしてダビデを慰め、励まし、強めてくださったのです。詩編63編3節、あなたの慈しみは命にも勝るゆえ、我が唇はあなたを褒めたたえる。私は生きながらえる間、あなたを褒め、手を挙げて皆を呼び祀る。あなたは私の助けとなられたゆえ、私はあなたの翼の陰で喜び歌う。私の魂はあなたにすがりつき、あなたの右の手、これは神の力を表します。あなたの右の手は私を支えられる。このように歌い上げています。アレノにおいて決定的に 主なる神に出会う経験が与えられたのです。そして徹底的に主なる神だけに頼って生きていくことをこの時学び、そしてこの荒れ野の体験において王としての資質を獲得していくようになりました。ヨハネの黙示録12章6節にこのような御言葉があります。女は荒れ野に逃げ込んだ。ここにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったと記されています。荒れ野に逃げ込んだ。何もそんなところに逃げ込まなくてもと思いますけれども、この荒れ野、いつも語られますけれども、ギリシャ語でエレモスという言葉が使われています。静かであるとか、人の住まない場所であるなどの意味があります。エレモスは、エローという言葉から派生しており、このエローとは語る、声のあるところという、そのような意味になるそうです。荒れ野、そこは神の語るところ、神の声のあるところ。一方ヘブライ語においては荒れ野をドベールと表現します。そして神殿をデビールと言うそうです。そしてドベール、デビールともに語源となる言葉はダバールとなります。ダバール、すなわち言葉です。確かに聖書を読んでいますと、預言者イザヤ、ヒゼキヤ王、ヨシャファト王は神殿で祈るときに主なる神からの応答を受け取っています。一方あのモーセは神の声を聞いておりますけれども、その神の声を聞いたのはミディアンの荒れ野でした。それ今日読んでいるダビデもそうでした。神殿のみならず、荒れ野とは神がおられ、主なる神が語られるところなのです。私たちは今どこに立っているでしょうか。荒れ野のような厳しい現実に立たされているでしょうか。もしそうであるならば、そこにおいて今日のダビデのごとく主に叫んで祈り、何とかしてその荒れ野において主の御声を聞き取っていきたいのです。そしてその荒れ野の現実においてこそ恐れることはない、私が共にいる、私があなたを助けるよという、主の細き小さき御声を何とかして受け取っていきたいのです。荒れ野、それは主の御声が聞こえるところです。荒れ野、そこは主だけに頼るところです。荒れ野、そこは主と深く交わり、そのところにこそ主と出会う場所です。荒れ野、主によって生かされる場所です。荒れ野、私たちの信仰が訓練されて強められる、そのような場所です。主は時として私たちの信仰を強めるために、荒れ野のような辛い経験を私たちが通ることをお許しになります。そこにおいて私たちが不満を述べ立てて主なる神を試そうとするのか、それともダビデのように主を助けてくださいと主に信頼して叫ぶのか、どちらか一つです。そして私たちはこの苦難の中でダビデのように主に叫び求めて主からの助けをいただくものになっていきたいのです。ヘブライ人への手紙12章にこのように記されています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。父から鍛えられない子があるでしょうか。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさいと、このように勧めがなされています。私たちは主なる神から与えられるチャレンジを真正面から受け取り、切なる祈りを捧げ、そこから主なる神の助けをいただき、その荒れ野の道を主イエス様に助けられながら何としても歩み通し、金のような信仰、揺るぎなき信仰を獲得するものになってまいりたいと願います。その点では使徒パウロの働きが語られておりますけれども、あの使徒パウロはローマに行った時、最後スペインまで行きたいとそのように願っていました。その願いは多分叶わなかっただろうと言われています。当時の皇帝であったネロによって処刑された可能性があります。そのようなパウロが主イエス様に出会ったのはいつだったのでしょうか。主の声を聞いたのはいつだったのでしょうか。それは苦難の時でした。荒れ野的現実でした。人の助けを得られない時でした。もうダメだという時でした。 船が難船して助かる望みを失ったその時、主は語られます。恐れるな、私が共にいる。あなたはカイザルの前に出頭しなければならないと、そのように語りかけてくださいました。フィリピで激しく鞭打たれた時、厳しい荒れの的現実の中でなおも必死に賛美を下げ祈った時、主は応答してくださいました。私たちの周りを見渡す時、厳しい現実がある。それは事実です。個人においても教会においても非常に厳しい現実があるのは事実です。しかし、そこにおいて聖書の主なる神が助けになり、主だけが光となり、主だけが友となってくださる、そのような現実が開けてくるのです。これもまた霊的事実です。最も幸いなことは何か、それは神我らと共にいますことであると、まあ、ジョン・ウェスレーを残した、ゴールデンワードなんですけれども、インマネルを体験できる場所、そこは人間にとって居心地の良い場所ではなく、今それぞれの置かれている現実においてなのです。先ほど黙示録12章の御言葉を紹介しました。女は荒れ野に逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったと、そのように書かれています。1260日、3年半、これは完全ではないということを意味していると、まあ、神学部の須藤先生から教えていただきました。決して荒れ野と表現される厳しい現実はいつまでも続くものではないんだと主は語ろうとしておられるのです。まあ、黙示録の時代、黙示録の13章に666という、まあ、暗号がありますけど、これはケサール・ネローンを表しています。まあ、解読するとケサール・ネローンになるんです。黙示録の時代、皇帝ネロが立ち上がってクリスチャンを迫害しました。そのような中で必死に信仰を守り通している生徒たちに対して、パトモス島に流されていたヨハネが、決してこの苦難はいつまでも続くものではない、必ず勝利の時がやってくると励ましたのです。今日の箇所でサムエル記上 23章で、もうダビデにはもう連続して命の危機が迫ります。そのような中で命からがら逃げ延びていくわけです。私たちにも大なり小なり苦難というものがやってきます。そして突発的に予期せぬ苦難がやってくることもあります。そのような時に私たちはどのように対処すればよいのかということについて、リック・ウォーレン先生がこのように言っています。神の計画が良いものであることを覚えなさいと、まあ、そのように進めています。そしてこのように言います。神はあなたの最善をご存知であり、あなたのことを深く心に留めておられます。神はエレミアに、私があなた方に対して持っている計画はあなた方を繁栄させるというものである。それは災いではなく将来と希望を与えるものだと、そのように言われました。自分を奴隷として売った兄弟たちに、あなた方は私に危害を加えようとしましたが、神はそれを良いものに変えてくださいましたということのできたヨセフは、この真理をよく理解していました。ヒゼキヤも自分の淵の病について同様に考えていました。私がこのような苦しみにあったのは自分のためでした。あなたが助けを求めても神がノーと言われるときは、神は私たちの最善を考えておられ、その最善を生きることができるように私たちを訓練しておられるという言葉を思い出してください。自分の痛みや問題にではなく、神のご計画に焦点を合わせ続けることは非常に重要です。主イエス様はそのようにして十字架の痛みを耐え忍ばれました。私たちもその模範に倣うように進められています。私たちの指導者であり教師であるイエスを仰ぎ見続けなさい。彼は恥と苦しみを意味する十字架の死を喜んで受け入れられました。彼はその死の向こうにある喜びをご存知だったのです。ナチスによる死の収容所において過酷な苦しみを味わったコーリーテンブームは、焦点を合わせることの力について次のように説明しています。まあ、今から申し述べる言葉は、これはキルケゴールの言った言葉でもあるんですけれども、世の中に目を向ければ悩みが増すでしょう。自分の内側を覗いてみても落ち込むだけです。しかしキリストを見上げるとき、心に安らぎが与えられるのです。どこに焦点を合わせるかがあなたの感情を決定します。 忍耐の秘訣は、今経験している痛みは一時的なものであって、報いは永遠の世界に用意されているということを覚えることです。モーセは問題だらけの人生を耐え抜きました。それは彼が用意されている報いに目を注いでいたからです。パウロも同じようにしてその苦しみを忍び通しました。彼は言っています。私たちが今被っている苦難はそれほど大きなものでも長く続いていくものでもありません。そしてその困難は計り知れないほど偉大な永遠の栄光をもたらすのです。決して近視眼的に考えてはなりません。その結末に焦点を当てることですと、まあ、このように言っています。主なる神は厳しい現実のただ中を歩んでいたダビデに進むべき道を明確に語られました。そしてダビデが恐れているとき、恐れるなと語りかけてくださいました。主なる神は敵であるサウルの息子ヨナタンを立ててダビデを励ましたのです。そしてダビデの行く末をはっきりと予言しました。恐れることはない。父サウルの手があなたに及ぶことはない。イスラエルの王となるのはあなただ。父サウルもそうなることを知っていると。敵の息子を通して主なる神はダビデに語られたのです。あなたは王になるという約束の御言葉を語られたのです。王になると言われても全く望み得ない状況でした。ビジョンに描くことが難しい状況でした。しかし主はそうなると。敵の息子を通して将来のことをはっきりと語られたのです。そしてそのビジョンを持ち続け、決して失望することなく、主なる神に信頼して、神の時が成就するまで忍耐を持って生き抜くように、主はダビデを導いてくださいました。最終的にダビデは幾多の苦難を乗り越え、不思議な主の導きによって、全イスラエルの王として推挙されていくようになりました。私たちの信じている神の御子イエス様は死んだお方ではありません。確かに私たちの罪のために十字架にかかって死なれました。確かにイエス様は私たちの罪、そして罪の結果としての呪いを引き受けて十字架の上で死んでくださいました。しかしイエス様は死んだままに生き返らなかったお方ではありません。死んで三日目に死の力を打ち破って復活されたお方です。私の信じているイエスというお方は単なる神の御子救い主ではなく、贖罪者にして勝利者なるキリストイエスであられます。そして今もイエス様は生きておられます。今この瞬間も神の御子イエス様は信じる者と共にいてくださり、私たちを励ましてくださり、私たちを慰めてくださり、私たちを助けてくださり、勝利へと、そして最善へと導いてくださる、そのような素晴らしいお方です。第一コリント10章に次のような御言葉があります。あなた方を襲った試練、まあ、誘惑とも言えますけれども、誘惑で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実なるお方、アーメンなるお方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう必ず逃れる道、脱出口を備えていてくださいますと、パウロが述べております。日々の生活の中で私たちの中に恐れや不安がやってくるのは事実です。主の御心に従って生きようとするとき、さまざまな困難が私たちに迫ってきます。しかし私たちが霊の耳を研ぎ澄ましていくとき、私たちの魂に働きかける声が確かにあるのです。主は私たちに対して共にいるよと語りかけてくださるのです。聖書の御言葉を持って、宣教の御言葉を持って、時に夢の中に主が現れて語られるかもしれません。ある時は約束の虹を持って、私が共にいる、恐れることはないと語りかけてくださるかもしれません。主なる神はいろいろな方法を用いて私たちを慰め励まし、強めてくださり、語りかけてくださるのです。主がセットしてくださった使命の道を歩む、それは自分の力ではありません。この世において勝利を持って生きる、それは自分の力ではありません。もしそれができるとするならば、それは 100% いや 200% 主の恵みの力によることです。主なる神がいつも私たちを背負ってくださっているから、私たちは主の道を歩むことができます。私たちは今日のダビデのように苦難の中にあっても、主の御霊に満たされ、いつも十字架の恩父よによって己が罪を深く悔い改め、それで清められ、細き小さき主の語りかけを、その御言葉を正確に聞き取っていこうではありませんか。主なる神は 主イエス様は求める者に聖霊を与えてくださるとそのように約束してくださいました。日々あれのなる神殿に集い、御言葉によって強められ、祈りの中で主イエス様のご臨在を深く覚えてまいりましょう。私はあなたと共にいる世の終わりまでと、そのようにおっしゃってくださる主の恵みに支えられまして、それぞれの使命の道を、与えられた道を感謝を持って、平安、喜び、希望を持って力強く歩んでまいりたいと願います。ダビデをあらゆる危険から救い出してくださった主なる神は他でもない私たちの主です。恐れるな、私はあなたと共にいる。この言葉を受け取って、ダビデのごとく戦いの現実にあっても主なる希望を持って定められた競争を大しく歩む私でありたいと切に願います。今日も賛美を下げて祈りの課題を一つ一つ丁寧に祈っていきたいと思います。賛美を下げます。259番、主はあなたを守る方。